たちは暗いトンネルの中にいるようです。息が詰まるようなそんな毎日を送っています。知らない間にこの緊張をしているんですよね。緊張が解けないっていうんでしょうか、ずっと何かこの肩に力が入っているような、どこかでこう息が抜けないというような、そんな日々を私たちは送っていて、ある人はもう耐えきれないと言って外に飛び出したくなるような、そんな日々を過ごしています。どっぷりと暗くなってもう何もしたくないというような、この無気力に襲われてしまうような、そんな日々を過ごしている。今朝この車でここに向かうときに、よくあの車の中で音楽をね聴きながら来るんですが、今日は2つの歌が心にこう響いておりました。ゴスペルの音楽で、一つはニューヨークので活躍をしているヘゼカイア・ウォーカーという人がいるんですけれども、彼が3年ぐらい前にリリースした歌があって、ベターという、そういった歌なんですね。曲調はすごく明るい曲調なんです。まあ、彼が3年ぐらい前に、その3年、もう4年になるんですかね、2016年だったと思いますけども、そのプロモーションビデオを撮るっていうんでね、世界中回ったんです。世界中回って世界のいろんなゴスペル歌ってる人たちを動員して、それでその歌ってる姿をこのビデオにしたんですね。日本にも来ました。で、幸いというかラッキーに、私もそのなんていうんですか、知り合いがその呼んだもんですから、その声かけられて、それで私もそのビデオに映ったんです。今でもそれを見ますけども、あとパリとかイタリアとか、そういったところでも歌いました。歌の内容はベタ、良くなる、必ず良くなる、そういう、こう言葉を繰り返す歌です。苦しみの中でコントロールできない、この本当に私たちには自由が利かないというような、私たちはコントロールを超えたところにあって大きな苦しみを襲ってくるけれども、必ず良くなるという、そういった歌なんです。まあそんなことをですね、こう今何かこう歌うってどうなんだろうなってね、ことを思いながらも、そういうベタ、良くなるという歌詞を繰り返す、その声を聞きながら、そして自分の中でもその歌を、自分も声を重ねようっていう言いながら声を重ねていくんだけども、どこかで何かその虚しく響くような思いもするんです。けれども聞いてるうちにね、決して全てのことを楽観してるわけじゃないんです。目の前に広がってる現実というのは厳しい、どうなるかわからないということの中にある、それを決して見ないということじゃない、それを見ず全く忘れて、あっけらかんとして、ああ大丈夫大丈夫なんていうような、そんなお気楽な話ではないけれども、私たちはその暗いトンネルの中で、そのトンネルの先に見える小さな光を知っているんです。 見ることができる者たちなんです。私はこの歌をこうずっとこう繰り返し聴きながらね、ふとイエス様のことが思い浮かんだんです。ちょうど今週から受難週に入ってイエス様の見苦しみを、十字架にお付きになったその足跡をたどる1週間を私たちは歩んでいくんです。金曜日グッドフライデー、私たちはイエス様が十字架にお付きになって天地が真っ暗になってしまったその時のことを思い起こすんです。天地が暗くなったけれども、主イエスはあの十字架の最中で真っ暗闇の中で絶望の叫びを上げながらも、しかし同時にかすかな希望の光を見ていらっしゃったんです。先週も申し上げましたけれども、私たちはこの教会で、私たちはこの念頭に掲げた御言葉があるんです。何だったんですか？信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエスを見なさい。私たちはどういうイエスを見るんですか？喜びの上に十字架の苦しみをも恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたイエスを見るんです。ああ、イエス様はあの苦しみの中にあって、けれど苦しみを味わいながらも同時に喜びをも見失うことがなかった、喜びのゆえにと希望を失わなかった、一握りの、本当に一握りの小さな光をしっかりと見ていらっしゃった、そしてその苦しみに向かっていかれた、そう思った時にこの歌を私たち歌うんだって、どんなに真っ暗闇の中にあっても私たちはもちろん街に出て行ってとか人々の前でとか声を上げて歌うことはできないかもしれないけれども、私たちは心の中で歌うんです。この歌を歌うんです。右も左ももう全てが閉ざされたように見えるような、そんな中で、これもゴスペルの私と親しくしているシンガーのアルバムに入ってました歌ですけれども、こんな歌詞がありました。右も左も閉ざされたなら天を見上げよう、そしてとどまり続けよう、しっかりと立っていこう、そんな歌詞です。私はこの時だからこそ本当に私たちが歌うことは大切だと思います、ね、今音楽のイベントができなくなってね、大変です。しずさんも 歌う、ね、場所が閉ざされていて、でも僕は歌うことができると思います。いや、むしろ歌ってほしいと思います。こうやって歌ってくださることで私たちは希望を持つことができる。そう、歌声を今こそどういう形かわからないけど響かせなきゃいけないんだと思うんです。 この私たちの福音を響かせなきゃいけない、そう思うんです。ある人が教会にやってきてね、ずいぶん昔の話ですけれども、若い女性が教会に訪ねてきて、そして私に聞いたんです。教会には必ず十字架があります。ここにも十字架があります。私が前に立ってしまって見えないかもしれない。ちょっと解いた方がいいかなと思うんですが、十字架があります。これはどうしてなんですか。大切なのは分かるんです。屋上っていうか天井っていうか屋根の上にも立ってるし、教会の真ん中にも立っている。どうしてなのか。教会っていうのは不思議な場所です。慣れてくるとね、不思議でも何でもない普通の場所になってくるんですけども、初めて来たりするとね、不思議な場所ですよ。十字架が掲げられて、そしてその前で祈りが捧げられ、また賛美歌を歌って礼拝を捧げるんです。十字架を前にして私たちは祈りを捧げ、賛美を歌い、そして礼拝を捧げるんです。礼拝を捧げるということは私たちにとって大切なことです。今まさにこの礼拝を捧げるということが私たちのうちで問われているんです。けれどもそれは私たちが全く心を新しくしなければならないことだと思います。なぜ私たちは礼拝をするのかということが問われているんです。どうして私たちは礼拝をするんですか。しばらく私たちは知らない間に、私の信仰のため、私の平安のため礼拝を捧げるという小さな小さな礼拝館に閉じ込められてしまっているように思うんです。どうやって礼拝を守ろうかというふうに躍起するこの私たちキリスト教会の中で、どうやって礼拝を守ろうか、この礼拝を守らなければならないというところには、何かこう私たちのこの在り方を、私たちの信仰を守らないといけない、失いたくないというところがあるように思うんです。しかし礼拝を捧げるということは、神の御前にそれをお捧げするということであって、そして同時にそれは私たちのためだけではないんです。この世界のために私たちは礼拝を捧げるんです。この世界の取りなしのために私たちは礼拝を捧げているんです。礼拝を捧げる神の子たちを神がご覧になって、そしてこの地を顧みてくださって、癒してください、そう聖書に書かれているんですよね。このふと目に留まりました、ここに置かれているプリントの中にも歴代史の言葉があって、もしあなたたちが立ち返るなら、私の御顔を慕い求めるなら、この地を癒そうというふうに神がお語りになったというふうに書かれているんです。ということは私たちに与えられた使命は大きいんです。神を礼拝するということがあなたのためだけじゃないんです。この世界のため、あなたが神に立ち返っていることが大切なんです。形はどういうふうになるか別として、共に集まることができない中にあっても、ダメだ、一生懸命我慢して自宅でこのとりあえず自分の信仰を守らなければというようなところから私たちは解放されなければならない。今やこの世界が礼拝を必要としている。私がその今ここで捧げることのできない人たちのためにも礼拝を捧げなければならない。捧げることができる人は捧げなければならないんです。そう、24時間戦い続けている仲間たちがいるんです。医療の現場の中で、そしていろんな流通やそんなさまざまなこの生活を維持するために働いている人たちがたくさんいるんです。 そのような中で私たちは時間が与えられている。その時に私たちは何をするのか。私たちのために、自分のために礼拝を捧げるではないんです。この世界のために神に礼拝を捧げ、そして神に取りなすんだ。主イエスはまさに命がけで神と私たちの間を取りなしてくださいました。私たちはその主イエスを礼拝するんです。その主イエスを見上げるんです。そしてその主イエスに習いたいというその思いの中で、また新しい歩みを始める。十字架を前にして私たちは歌います。十字架を前にして私たちは祈ります。十字架を前にして私たちは礼拝を捧げます。そうです、十字架を前にして私たちは礼拝を捧げるんです。私たちの信仰は十字架を前にして成り立つものです。この方は誠に神の子、十字架の前で私たちは告白をするんです。エロイエロイレマサバクタニ、エロイエロイレマサバクタニ。十字架から大きな声が響いてきたんです。死を目前に、全身にその苦しみを味わって、魂の奥底から湧き上がるその声、この人の声の響きっていうのは不思議なものです。何かを私たちに伝えるんですね。その言葉、文字に書かれた言葉以上に人の声の響きが何かを私たちに伝えるんです。その音色から目に見えない多くのものを感じ、そして受け取るんです。心の内にある思い、魂の深みにあるもの、希望や喜び、そして痛みや苦悩、悲しみや絶望、エロイエロイレマサバクタニ。聖書は不思議です。誰もこの言葉は分からないと。当時の人でも、まあ分かる人はこのエロイエロイレマサバクタニっていうのは、これアラム語なんです。でもこの福音書はギリシャ語で書かれて、ギリシャ語わかる人たちに書かれたものです。でもその言葉をそのまま使ってるんです。エロイエロイレマサバクタニ、そして同時に訳すとって言って翻訳を書いてるんです。面白いですよね。わざわざ私、意味を伝えようとするならば、このエロエロレマサバクタニという言葉は省いてもいいんです。詩編はそのまま使わないで訳してますからね。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかっていう、あの私たちが読んだ詩編の言葉はエロエロレマサバクタニ。この声の響きを何とか伝えようとしてるんです、この福音書は。その意味を伝えようとしてるんじゃないんです。この声を聞かせたいと思ってるんです。エロイエロイレマサバクタニというこの声を、この福音書を開く者に響かせたいんです。エロイエロイレマサバクタニ、十字架から響く声、十字架につけられたイエス様から発せられたその、イエス様の十字架の経験を表す、そういう言葉です。イエス様があの十字架の上で何を味わっていらっしゃったのかを、それは暗闇です。まとわりつくような闇が彼を覆い、飲み込んでしまったんです。闇が彼を飲み込んでいったんです。暗闇を経験したことがあるでしょうか。闇を経験したことがあるでしょうか。 本当の闇。そりゃ恐ろしいんだろうと私は想像するんですよ。私も闇は経験したことがない、知らないんですね。でも時々ね、時々っていうのはこの人大丈夫かなと思われちゃうかもしれませんが、日々の中でね、狭い狭いなんか洞窟のようなそんなところにこう行かなければならないと閉じ込められてるのか、なんかよくわかんない状況の夢を見たりするんですよ。こんな狭いところをこう前に進まなきゃいけないなんていうようなところに行ってね、嫌だなと思ってるよ。まあ狭いところがあんまり好きじゃなくて、暗いところもあんまり好きじゃないんです。何にも見えない。そして自分が存在しているのかどうかも見失ってしまうような闇です。全くの光を失われてしまう。想像することも恐れてしまうような闇は恐ろしいものです。けれど未だかつて私たちはこの本当の闇を味わったこと、本当の闇、それは神を失う、見捨てられる、愛を失ってしまう闇です。神という光を見失う。恐ろしさというもの、その片鱗を味わっている人がもしかしたらいるかもしれない。いや、今私たちはその迫る闇を見ていると言ってもいいかもしれない。真っ只中にはいないけれども、もう闇がそこまで迫っているというようなところを味わっているんじゃないだろう。そしてその闇を想像して私たちは恐れるんです。愛を失った世界、憎しみや暴力、それが支配する世界というものを、この世の地獄というものを垣間見せられて失望して、そして人間としての尊厳を見失って死んでいく、これまさに闇と呼べることでしょう。しかし本当の闇を、神という光を失う闇の恐ろしさを知る人はいないんです。エロイエロイレバソバクタミ、イエス様はただ一人本当の闇の中でその恐ろしさに叫びを上げ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのか。イエス様は十字架に貼り付けにされて闇の中に放り出された。神に捨てられ闇に落ちた。神を失い神に敵する者は罪人と呼ばれる。イエス様はここで罪人になって叫ばれた。イエス様はまさに罪人となって叫ばれたんです。エロイエロイレマサバキタニ。この叫びは不思議な響きを持っている。罪人が持つ絶望の叫びです。そして同時に神の子が持つ祈り。エロイエロイレマ 裁く民、神に見捨てられた闇、罪におののき何も見えない暗闇に向かって叫ぶ。神なんかいないと思われてる暗闇に声が響く。我が神、我が神。そうなんです。我が神、私の神、私の神よ。ただ神よじゃないんです。私の神。イエス様が罪人になって裁かれた。神の子が神に捨てられ、闇の中に放り出されて息を引き取られた。どうして私をお見捨てになったのか。イエス様は私たちの叫びを引き受けて叫ばれた。私たちの代わりに、私たちと共に罪人の叫びをされた。罪人になってイエス様は十字架の上で叫ばれたんです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのか。今私たちは同じような苦しみの叫びを上げている。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのか。私たちを顧みてくださらないのか。毎日毎日ニュースを見ながら私はそういう思いにさせられる。報道でその人数が今日は減るかもしれない、今日は人数が少なくなるかもしれないと思ってみれば、ますます増えるという中にあって、もう本当に口には出しません。家族のこともあるんで、あんまりこう失望する顔もできないだろうと思って口には出しませんが、それを見ながらね、がっかりするんですよ。どうしてなんだろう。どうして私たちは復活祭を安心して迎えることができないんだろうか。いつまで続くんだろうかってなると思うんです。我が神、我が神、どうして。そう、その叫びの中に、いや、その叫びの最も深いどん底に、主イエスは十字架につけられて、そしてそこで叫びを上げてらっしゃる。私たちの叫びを支えるかのように、罪人の叫びを叫ばれる。罪人となって、イエス様は闇の中で見えない神に向かってうめき叫ばれた。祈ったんです。それは信仰です。闇の中でイエス様の死と、そしてイエス様の信仰、新しい世界の扉を開き、希望の光を灯した。神と人を隔たる神殿の幕屋が真っ二つに裂けたと。イエスが大声を上げたときに神殿の幕屋が裂けたと、この聖書は記している。神と人を隔たるものがそこで裂けた。主イエスの祈りにはそのような力があった。そして私たちもこの祈りを受け継ぐ者たちだ。 私たちが祈りを捧げるときに、それは力のないものじゃない。私たちは祈ることができる。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのかと祈ることができるんです。イエス様がこの十字架で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのかと叫ばれた、祈られた、そのことによってもう私たちが神に裁かれて見捨てられることは決してないのだということを私たちは今日知ることができるんです。イエス様は誰も味わったことのない絶望の闇のどん底でお祈りになりました。だから私たちは死の闇、罪と絶望のどん底だと思えるそのただ中の中で神に向かって叫び祈ることができる。そしてたとえ祈れなくても、そのあなたの足元のもっと深いところで主イエスは祈っていらっしゃるんです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのかと、エロイエロイレマ、サバクタニ、今ここにイエス様の声が響いて、暗闇に覆われているように見えるこの世界の中で、神を見失っている世界に、神はいないと主張するようなこの世界でイエス様が叫ぶんです。その叫びが祈りになって天と地に向かって響き渡っている。闇を引き裂く祈り、絶望の淵にあるものに光をもたらす叫び、愛を失って凍えそうになっている魂に火をつける祈り、エロイエロイレマサバクタニ、イエス様は暗闇を引き裂く声なんです。絶望の淵で捧げられる祈り、エロイエロイレマサバクタニ、この声に支えられて今日私たちは生きている。そして私たちも、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのかと、そう祈るときに、この世界に新しい光が差してくる、復活の光が、やがて必ず来る復活の光が、お祈りしましょう。主よ、今私たちが置かれているこの現状は決して楽観視することのできないような中にあって、そして私たちがいつその闇に飲まれてしまうのだろうかという恐れ、明日はわからない、そんな中に私たちは置かれております。どうしていいのかわからない中で、しかし日々の営みを続けている者たちです。しかし主よ、あなたは私たちの希望の光、私たちはこのような闇の中にあっていかに生きるかをあなたは私たちに教えてくださいます。主よ、私たちが守られますようにと祈る以上に、どうかこ この苦しみの中にある世界で叫びを上げることができるようにしてください。そしてまた希望の光を見出し、歌を歌うことができるように私たちを励ましてください。この世界のために私たちを今信仰に固く立たせて、そして主イエスの生きられたその生き様の中にしっかりと足並みを重ねていくことができるようにしてください。ここにいる愛する兄弟姉妹たちを、また今日は共に集うことができず、それぞれのところであなたを見上げている全ての兄弟姉妹たちを特に励まして、そのような世の光、愛の力となさせてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前で祈ります。